おはようございます。最初に教会の皆様に一言感謝を申し上げたいと思います。私はこの2年間この筑紫野南教会に参りまして、月に一度でございますけれども皆様に聖書のお話をするという機会を与えられました。そして今回が最後のご奉仕であります。皆さん本当にありがとうございました。最初ですね、2年前ですけれども霊天執事だった永田正史兄弟、今日は司会をしてくださってますけれども永田兄弟からご依頼があったときに私はもう死めたと思ったんですね。永田さんとは以前福間教会におりましたときにご一緒したことがありまして、窮地の中でございました。2年前というと私は西南学院大学を退職する直前でありまして、これから退職後にどんなふうに生きていくのかが、自分でもはっきりしない、そういう時にですね、月に一度ですけども筑紫野南教会で聖書のメッセージをするということでですね、私はこれを自分のペースメーカーにしていけるなと、そう思ったのであります。実際にこの月1回の説教は私の引退後の生活、聖書を学び、そしてお話をするという節目としてリズムのようなものを作ってくれました。霊天担当執事はその後中村美佐夫姉妹、そして八田健二兄弟と交代なさいましたけれども、本当にそれぞれお世話になりました。この2年間私は皆様のおかげで毎月のお話を楽しみにして準備をしていたのであります。ところがですね、この2年間で初めて今日は危うく遅刻するところでございました。もう初めてだったんですけども、筑紫野の出口ですね、で降りるのを忘れまして鳥栖まで行って、でそこから一般道を引き返してきたんですね。余裕を持って出ていたので、遅刻まではしなかったんですけれども、本当に危うく遅刻するとこでした。でどうして忘れたか、降りるのを忘れたかというと、私昨日そのアレクセイ・ナワリヌイというね、ロシアのジャーナリストで、ロシアの北の方の北極圏にある収容所に入っていた方が殺されたというニュースをね、聞いたんです。殺されたのは16日だと。まだ死亡の原因は、ロシアの当局によって明らかにされておりませんけれども、これはもうみんな考えるように、独裁者のプーチンに殺されたんだというふうに皆が思っているわけですね。ナワリヌイという人、ドイツで活動しているときに、プーチンの大邸宅ですね、宮殿のような大邸宅があるということを発表して、それを告発した。でその後もそのプーチン政権に対する批判的な活動をしていらっしゃった。そこで毒殺ノビチョクというですね、薬を飲まされて危うく死ぬところだったんですけども、ドイツ の優秀な外科の内科ですかね、お医者さんたちのために命を取り留めた、そういう方でした。で何を思ったのか、2020年にロシアに帰っていきました、自分からね。 でその人々がみんな心配したんですね、まあ、殺されちゃうよと、まあ、しかしそのナーリヌイさんはいやその方が安全だというふうに考えたんですね、自分はロシアに行ったらきっと逮捕されるだろうと、まあ、そしたらまあプーチン政権にとっては無力な人間になるから、海外にいたらまた暗殺者を手配されると、まあ、そう考えてロシアに帰っていった、まあ、ですから私は金金ナーリヌイさんという方は現代における最も勇気のある人間だというふうに思っていたんですけれども、その方が16日の金曜日に殺されてしまった、そういうニュースを聞いてもう何とも言えない感じになったですね。この世界においてプーチンのような独裁者が何を恐れているのかと、こんなちっぽけな正しい人間を怖がっていると、独裁者の方がただの人間を怖がっていると、まあ、そういうものなんだろうなというふうに私は思って、そういうことを考えていると、その筑紫野で折り間違ってそれは直線しちゃったんですね。でその次のとこまで鳥栖まで車で走りまして、そこから引き返してきたのであります。まあ、私は毎年まあ、この2年間ですけども、年ごとにその年何を説教するかなと楽しみにしてたんですけども、聖書の箇所は聖公会というね、日本聖公会というアングリカンチャーチですねの祈祷書から取りました。まあ、ペリコーペと申しますけれども、教会歴に沿った聖句の一覧表がございまして、例えば今日は教会歴では受難節、イエス・キリストが、殺されてしまったその受難節の第一史実でございますので、マタイ福音書の4章の悪魔の誘惑をイエス様が退けられた箇所を学ぶのであります。筑紫野南教会に2年間通いまして、もう一つ私楽しいことがありました。それは毎回私は来るたびに帰り際にご飯の入ったお昼ご飯の入った手提げ袋をいただいて帰ったのであります。加藤良子姉妹をはじめとして、女性会の皆さんがいつも私に手渡してくださった、その食事は主の日から数えて数日間私の食卓の楽しみであったのであります。私は教会にはこう小さな楽しみがないといけないというふうに一ついつも思うわけですね。以前にもお話ししたことがあるんですけれども、まあ、それこそ初代教会の時代から教会の礼拝は小さな楽しみの場所でございました。つまり、まあ、本当に小さいんですけども愛参会があった、食事会がありまして、人々は自ら持ってきたお弁当をですねみんなで分け合って食べていた、まあ、その小さな習慣はやがて主の晩餐式という月に1回この教会でもしておりますけれども、パンと杯をいただくと、まあ、そういう習慣へと発展していったわけです。でここ2年間はどこの教会でも、コロナのために愛さんはできなくなっていたんですけども、まあ、おいおいそれも始まっていくんだろうというふうに思います。先週の水曜日、 2月14日が、まあ、教会歴では灰の水曜日と、まあ、ドイツ語ではアッシェン・ミトボフと申しまして、イエス・キリストのご受難を覚える受難節の始まりでありました。レントというふうに、古いラテン語では申しますけれども、今年はあの3月31日が復活祭でありますので、それまでの46日間がレント、四旬節と、まあ、40日間というので四旬節というふうに言うんですね。で、その間に日曜日が6回ありますけれども、日曜日はあの食べても良い日なんですね。でしかし、まあ、これはイエス・キリストの復活を記念する日ですからね、喜びの日だから食べてよいと、けれどもそのレントの日々、40日間ですね、6回日曜日があります。46日のうちの6回が、日曜日で、それ以外の40日間、ヨーロッパではあの、中世の修道士たちは特に、断食をしたのであります。まあ、断食といってもですね、あの40日間文字通り何も食べないと死んでしまいますので、お粥とかお野菜とかそういうものは許されていたんですけれども、この期間食べてはならないものがたくさんございました。修道士のみならず一般の人々もこの40日間レントに入りますと、お肉やお酒が禁じられておりました。ですから水曜日がですね、そのレントの始まりで、灰の水曜日と、これから灰のような日々が始まるというわけでございます。40日間お肉やお酒が、厳禁されていました。でもあの修道士は別として、あの一般の方々は、お魚は許されたですね。お肉はダメだけどお魚はいいと。そこで、昔の物語なんかを読んでおりますと、もう毎日毎日お魚ばっかりで嫌になってしまうというふうな文章がございます。でどうして、まあ、四旬節の断食が40日間かというと、まあ、それは今朝の聖書の箇所から来ているわけですね。でイエス様が40日間昼も夜も断食をして、空腹になられたというふうに書いてあるからなんです。でイエス様の、まあ、受難の苦しみを私たちも、まあ、少しだけですけども味わいたいと、まあ、そのように、まあ、中世の人々は考えたわけであります。私はもうそもそも食いしん坊でありますので、40日間の断食などは考えたこともありませんけれども、しかし毎年あの、たった1日ですけども昔の人々の苦しみをちょっとだけ味わうために、聖金曜日、イエス・キリストの十字架の日ですね、この日だけは断食をすることにしております。でさて、今朝の聖書箇所によりますと、まあ、イエス様は40日間断食して、空腹になられた、まあ、そうあります。でそうするとそこにその誘惑する者がやってきて、イエス様を、まあ、悪へとそそのかしたと書いてございます。誘惑する者、まあ、ギリシャ語ではホーペーラゾーンというふうに申しますけれども、その誘惑する者、まあ、試みる者と訳すこともできます。まあ、実際あの最近の、まあ、聖書協会共同訳聖書ではあの試みる者と訳しております。で実態は、まあ、悪魔でございます。で聖書によるとその悪魔というのは、基本的には自分で悪いことをするんじゃなくて、人間を使って悪いことをしようとすると、まあ、そういうふうに教えられているわけですね。 人間を悪へと唆かす、誘惑する、試みるもの、それが悪魔であります。悪魔自身がなんかこの自然災害とかを起こして、実行するんじゃなくて、人間にさせようとする、地震とかそういうものはこれも自然の動きであって、別に悪魔ではない。で、ということはその逆に言えば、人間が悪魔の試みに、誘惑に従わなければ悪魔は全く無力だということなんです。この頃は日常の生活で悪魔などということはほとんど言わなくなりました。でしかし、その悪魔が全くこの世からいなくなったのかというと、私はそうではないと思うのであります。先ほどそのナワリヌイさんという方が殺されたというお話をいたしましたけれども、現に今そのウクライナやイスラエルのガザ地区で毎日のように人々が大勢殺されていく、人々が日常生活を送っている現場にミサイルが飛んできて、あるいは軍隊がやってきて占領したりする、そういうむごたらしいニュースを私たちは毎日のように目にしているわけです。それは何によって引き起こされているのか、それは政治家たちが自分を守ろうと思って引き起こしている。彼らが何かを恐れて自分の邪魔になるものを抹殺しようとしていると、そう考えます。でしかし、それはそのある意味では政治家たちが悪魔によって動かされているのではないか、ロシアのプーチン大統領やイスラエルのネタニヤフ首相が人々を殺し続けている、それぞれ私たちはどうしてもそれを止めること、止めることができない。この今朝の聖書の箇所で、その悪魔は3つの試みをしてイエス様を誘惑しました。イエス様は思想堅固な方でありましたので、その3つの誘惑を退けられたんですけれども、現代の政治家たちはどうやらそれを退けることができず、例えばその裏金を貯めるとかですね、そういう不正なことに手を染めてしまう、そういう弱さをもう恐れることがたくさんあると。現代の政治家は昔の政治家たちよりも臆病だと私は思いますけれども、で悪魔の最初の試みは、イエス様が断食をしてお腹がひどく空いていたということにつけ込むものでありました。神の子ならこれらの石がパンになるよう命じたらどうだ、そういったわけですね。実際に今ひどく空腹な時には、私たちはもうすべてのものがパンに見えると、おにぎりに見える、そういうことがあるのではないか。でしかしイエス様はごく簡単にこの誘惑を撃退しました。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてある。この書いてあるというのは、旧約聖書の申命記8章3節でございますけれども、そこに書いてある、空腹の極みにありながら、イエス様が、人が生きるのはパンよりもむしろ神様の言葉によるのだと言われた、 まあ、そういうことでございます。でさて次にその悪魔は第二の誘惑をします。これはそのイエス様のアイデンティティといいますか、自分自身が何であるかということを問うものでありました。まあ、こうございます。次に悪魔はイエスを聖なる都、エルサレムですけれども聖なる都に連れて行き神殿の屋根の端に立たせて行った。神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じるとあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。まあ、これもその詩篇の言葉でございますけれども、もしあなたが神の子であるならば神はあなたを守られるはずだ、まあ、そう確信しているならばそれを証明しなさいと、まあ、言うのであります。まあ、それはまあ誘惑であると同時に一つの挑戦でもありました。自分自身を証明しなさい、自分自身が現にそうであるものになれ、それを確認せよ、確証しなさいと、まあ、こういう意味ではそのこの第二の問いは現代人すべてに問われている問いでもあります。現代人はみんなどっか不安があっておりまして、自分自身が自分であることを証明したいと願っているからです。自分を証明せよ、まあ、ただイエス様の場合にはその自分自身というのは、まあ、神の独り子であるという途方もないことでしたので、エルサレムの大神殿の屋根から飛び降ろうというのになっておりますけれども、私たちの場合にも同じ誘惑は常にあるわけですね。あなたがあなたであるならばそれを証明しなさい、あなたが本当に先生であるというならばそれを証明しなさい、あなたが夫として妻から愛されているならばそれを証明しなさい、あなたが教会の牧師であるならばそれを証明しなさい、あなたがあなた自身であるというならばそれを証明しなさい。まあ、しかしイエス様の答えはそんな証明など必要ないということでした。私が私であることは神様がご存知である。私がそれを証明する必要は全くない。それを自分で知りたいというのは、まあ、自分が神様にとって代わりたいというようなものだ。まあ、ですからイエス様はこう言われます。あなたの神である死を試してはならないとも書いてある、まあ、申命記6章16節の言葉でございますけれども、死を試してはならない、神様がご存知だ。悪魔の最後の試み、第三の試みは相手がイエス様であるからこそ投げかけられた、まあ、究極な誘惑試みでありました。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれらをみんな与えようと言った、まあ、こういう究極の問いであったんです。悪魔はある意味でイエス・キリストを本当に評価しているわけですね。あなたには世界が見えている、この世界のすべてを救いたいとあなたは真剣に考えているはずだ、多くの人々の苦しみを癒したいとあなたは本当に願っている、 まあ、それが手っ取り早く実現できるとしたらあなたはどうするのか。あなたのすべての望みが満たされるとしたらあなたはどうするのか。もう十字架にかかる必要もない、世の苦しみを自ら負う必要もない、一言私に従うと言え、それだけでよいと。それで世の人々の苦しみを取り除けるならば、まあ、その方がよいのではないか。イエス様の答えは、まあ、これまでにもまして激しい断固たるものでありました。こうあります。しどけサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。まあ、いわばこれはまあ究極の問いでした。もしすべての問題が解決するなら、まあ、そういう答えが存在するとしたらあなたはどうするのか。もし一口飲むだけで幸せを感じる、まあ、そういう薬があったらあなたはその幸福の薬を飲むのか。もうもしも絶対に 100% 当たると分かっている宝くじがあるならばあなたはそれを買うのか。もしこの次の選挙でもう一度絶対に選ばれる、そういうお金とか支援団体とかちょっと怪しいだけど何千票かの票を集める力のある組織があるとしたらあなたはそれを利用するのか。まあ、これはそういう問いであり誘惑であったのであります。しどけサタンと、まあ、イエス様は断固として言われました。ここでイエス様によって守られたのは、それはこの世界には神様がいらっしゃるということだったと思います。神様がいらっしゃるんだから、だから正義というものが存在する。ですから究極的に言えば私たちは自分の理想とか自分の考える幸せを実現するために生きてるんじゃない、そうではなくて神様の正義がこの世に行われるために生きているんだ。まあ、イエス様はこの悪魔との対決をその公的生活の最初にバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられて、これから伝道活動に入っていかれる直前になさいました。ですから聖書学者の中にはこれはバプテスマのヨハネの教団の中の卒業試験みたいなもんだったというふうに言う方もいらっしゃいます。ですからイエス様の前に実際に悪魔役を務める試験官がやってきてこういう質問をしたのかもしれないと、まあ、そう考える人もいらっしゃいます。まあ、本当のところは私は分かりませんけれども、そういう試験というか試みというものは私たちにとっても人生の節目節目であるべきものだと私は思います。皆さんもこの機会にこの聖書の箇所をじっくり読まれて、自分にはどういうことが悪魔から問われているんだろうかということをお考えになってください。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この筑紫野南キリスト教会はいよいよ4月から新しい牧師先生を迎えて、その先生と共なる新しい教会を作っていこうと、そのために励んでいこうとしております。どうかこの教会でそのためにあと1ヶ月の準備が整ってまいりますように、私たち一人一人を強めてください。私たちが 自己中心的になるのではなくて、あなたが作られたこの世界にお仕えする、そしてあなたの愛をそれぞれの置かれた場所で実践する、あなたの愛を人々にお伝えする、そのような技に励むことができますように。今日は加藤姉妹の証を聞きましたけれども、どうぞ私ども一人一人を強めてください。御心が行われますように、御国が来ますように。このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。